加藤与五郎博士生誕150年記念特集第1回加藤与五郎博士ご指導の思い出山崎俊平氏談山崎俊平氏の経歴半導体エネルギー研究所の創業者代表取締役同志社大学より1971年に博士を取得。2011年に名誉学位。2015年に社友の称号を授与される。1997年に MOS-LSI 素子技術の開発に対して紫綬褒章を受章。2016年6月までに累計11,353件の特許を取得したとして、ギネス世界記録に認定。現在も研究の現場に立ち続けている。山崎さんは、与五郎博士からの教えを受けた後、不揮発性フラッシュメモリーの元になる画期的な技術を発明しました。スマホなどの身近な電子製品に欠かせない技術です。フェライトを発明するなど、科学技術の発展に大きな足跡を残した加藤与五郎博士が、刈谷で生まれてから今年で150年になります。記念行事や与五郎博士のエピソードなどを3回にわたりお知らせします。今回は、同志社大学在学中に与五郎博士に出会い、今もその教えを受け継いでいる、山崎俊平氏に当時の思い出を聞きました。大学3年生の夏、加藤与五郎先生が主催する創造科学教育のセミナーに私も参加させていただいた。研修はまず加藤先生からのお話を聞き、その後学生の考えたアイデアを2件ほど先生の前で披露し、加藤先生に批評をいただくという形式で行われていた。研修期間中、先生がお年を召していたこともあり、軽井沢にある先生のご自宅と研修所との間の送り迎えを学生が交代で行っていた。ある時、私が帰りの付き添いをさせていただいた時のこと、研修所の裏木戸の近くに背丈より少し大きいヒマラヤ杉が生えていた。その木は、あらぬ方向に曲がって生えていた。すると、先生は杖を私に預け、おもむろに幹に両手を添え、ぐっと反対側にヒマラヤ杉を曲げ戻した。私は、そんなに曲げたら木が折れてしまうと思い、半分止めに入ろうとしたくらいだった。先生は、5分もの間、力をかけ続け、まさに木が、いてて、と言い出しそうなくらいになって、その手を離したところ、あらぬ方向に曲がっていたヒマラヤ杉はまっすぐ天に向き直っていた。そして、加藤先生は、人の教育も同じだよ。正しいまっすぐな道を示して、添え木をするような指導をするだけではダメなんです。これでもか、というほど厳しく叱り、睨みを聞かせ、もう参った。もうしませんと観念するまで続ける必要があるのですとおっしゃった。私を叱る際、小柄な加藤先生はうつむいた私の顔をじっと見上げ続けた。参ってしまってますますうつむくと、先生は私の顔をさらに覗き込むのだった。加藤先生は私にとって本当に畏怖すべき存在で、先生が許してくださるまで私は少しも動くことができなかった。しかしながら、先生のこの叱り方は、その人の魂にまで問いかけるような指導方法であったことが、この年になって少しずつ理解できてきた。フェライト磁石の共同発明者であった武井武志先生も、加藤先生は叱り方が本当にうまい。弟子たちは皆、加藤先生のその叱り方、指導の仕方によって先生を慕っていくのですと言っておられた。私がこれまでの人生を歩んでこられたのも先生の俊厳なご指導があったからこそである。私も 晩年と言える年齢になってきたが、あの世に行って加藤先生に再会したとき、弟子として失格だと怒られないように努力しながら毎日を精一杯生きている。どこまで先生の理想とする弟子に近づけるかという修行は今も続いており、一生終わることはない。与五郎博士は明治5年に現在の野田町西屋敷で生まれました。昭和55年に刈谷市功労者、平成12年には刈谷市名誉市民になりました。南部障害学習センターたんぽぽの加藤与五郎展示室では博士の功績が紹介されています。山崎さんの原点は与五郎博士から受けた創造科学教育にあったんですね。11月6日日曜日に南部障害学習センターで山崎さんから与五郎博士とのエピソードが聞ける講演が開催されます。詳しくは9月15日号の第2回の特集で確認してください。次回もお楽しみに。問い合わせ先、文化観光課、電話62103